皆さんこんにちは、袴田真由子です。今回は島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、そして島田商成高校の松浦博樹さんにスタジオに来てもらっています。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はとお伝えしたのはね、前回ちょっと寂しかったんだよね
3人だけで
そうね、大畑さんとね、平方さんがねいない大きさをね痛感しましたよね。
そうなんです
か。いつもめちゃめちゃ頼りにしてたもん本当に
本当だよ本当だよ
めっちゃ頑張ったよね。
頑張りました、
うん、お二人がいないね大きさを感じましたけど、二人も寂しかったでしょ。
そうですね。
そんな歯切れ悪いの。
ちょっとなんか地味な場が。
本当？まあね、忙しかったということでね、お二人欠席なんですが、今日はね、5人揃って、やっぱり5人揃う方がいいよね。
安心します。
ね。さあ、そんなメンバーでお届けしていきますけれども、何か報告ある人？
はい。
はい、小山さん。
先月11月に放送部の新人戦があったんですけど、それのアナウンス部門に出場して、優勝することができました。
おめでとうございます。
すごすぎない？
ありがとうございます。
優勝、
はい、
だって結構な人数いたでしょ。
と県内の放送部が大体出てたんですけど、うん、はい、68人中です
ごいな。
と来年の8月に高知県で全国大会に行ってきます。
うわー、頑張ってください。
ありがとうございます。
本当その新人戦前、ちょっとどうしたらいいですかね、どうしたらいいですかね、どうやって文章考えたらいいですかねってね、めちゃくちゃ頑張ってたもんね。
いやいや、もう不安で。
いやいや、よかったです。みんなで応援しましょうね。
はい、
はい、さあそんなメンバーで今日はね5人揃ってなんですが、ただね、今回のお仕事現場取材をしてくれたのは小山さんと竹本さんと、はい、そして松浦さんなんですけれども、伺ったのは社会福祉法人山本学園の共同生活援助三際です。山端学園というのはですね、障害者を対象としました施設と高齢者を対象にした施設に分かれていまして、今回伺いました三際は、知的障害のある方たちのグループホームでして、棟が2つあるんですね。三際棟と青葉棟がありまして、15名が生活をしていました。そこに職員が10名いらっしゃいまして、利用している皆さんはですね、日中ワークセンターへのお仕事ですとかリハビリなどそれぞれの活動をしています。37歳から70歳までの方が利用していまして、トイレ、お風呂、食事など基本的に一人でできる人たちばかりで、職員はそれをサポートするというスタンスでいらっしゃいました。そんな中、今回案内していただきましたのは生活支援員の畑夏美さんです。では早速見学した時の様子を聞いてみましょう。
なんて基本的にはまあ皆さんがね、お家から学校に行かれるような感覚で、お家からお仕事に行く、お家からリハビリなんかをやりに日中の活動の場に行くっていうようなスタンスですね。基本的にご利用者がご自宅ではないんだけども生活の場っていうようなことを家庭的な雰囲気でね、やっていくっていうことが一応三際のやるべきことっていうのかな。そういった形で一応私たちはあんまりこう支援っていう形よりかはご利用者さんのやりたいことなんかを尊重して、ちょっとそれじゃあ他の方に迷惑になっちゃうよっていうところは少し修正をかけるっていうぐらいのお仕事になってしまうんですが、本当に私たちからすると皆さん年上の方になるんですけど、こういう言い方がいいのか悪いのかわからないですけど、まあ皆さん可愛くてね、本当にね、やっぱり一般的にこう知的障害を持たれてるっていうとね、なんかいろいろこうなイメージがねあると思うんですけど、本当にね、心はすごい綺麗な方たちが多くて、人を思いやる部分とかっていうのは逆にこう利用者さんから学ばされることもすごいこう日々多いなって私なんかは感じてるんですけども、はい、
どうぞ、どうぞ、
どうぞって、
こんにちは、
こんにちは。
それこそね、島校の卒業生さんの職員さんが今日夜勤でいらっしゃる。 お話聞いていますか。
今日の夜勤さんになる比較的右側の職員では年齢の若い方になります。北川と言います。
こんにちは。どうしてこの仕事を選んだんですか。
割と私は小さい時からこういう施設で暮らす方とか、またその職員さんとかとちょっと関わる機会があって、でその中で、あ、こういう仕事をしたいなってすごい思っていて、はい、そっからですかね。すいません、分かりづらいかもしれないですけど。
ありがとうございます。
はい、
ちょっとベタなんですけど、やってみてやっぱ大変なこととかありますか。やっぱ
そうですね、大変なことはもちろんたくさんあるんですけど、はい、やっぱ人と人とのお仕事なので、でもなんかそれ以上にすごくやりがいがある仕事なので、うん、はい、です。
ありがとうございます。
この仕事をするにあたって心がけていることは何ですか？
この法人の理念なんですけれども、やっぱ一緒に共に生きていくということを心がけてます。
一人の方の生活の場は右側であるけれども、日中の活動の場は、じゃあ、コスモスさんだとすれば、この方の生活とお仕事を支えるために、連絡の調整会議なんかをかなり頻繁にこうコスモスのスタッフさんと行ったりとかっていうのは行ってます。はい、
連携がかなりされているんですね。
そうですね、こうなかなかやっぱり皆さん、私たちもそうですけど、こう家にいる時とやっぱり職場学校で見せる態度って結構違っちゃったりとかして、そんなことあるのっていうことも結構ねあったりするので、連携しながらって感じですね。はい、本当に私も移動してきて今年で6年目なのかな、ここで、未だに、あ、そうだったんだねっていうご利用者さんと接していて気づかされることだったり、こう新しい発見だったり、あ、この人こういうこと苦手なんだ本当はみたいなことをこう発見するっていうこともこうあって、本当にある程度ねお話もできるんだけども、やっぱりこう自分自身の言葉で全てをそうやっぱり伝えられないからこそ、直接的に出ちゃうその仕事のいい加減さが直接影響しちゃうっていうか、ご利用者さんの生活に、生活だったりその、まあ、人生にも影響しちゃうこともやっぱりあるっていうところは、少しこう重みもあるし、で仕事に対しての重みもあるし、仕事をさせてもらってるというか、そんな感じですね。はい、本当に私が皆さんぐらいの時っていうのは、私もね全く全然違う分野にいた人間で、それこそスポーツで企業にいたですよ。で世の中がとても不景気で、まあいわゆるリストラっていう形で、入社した半年ぐらいでもう来年度サッカーをやってたんですけどね、サッカー部廃部ですっていうことを宣告されて、でそれがもう19歳の時で、もう路頭に迷っちゃって、もう私ここしか目指してなかったし、何すればいいの？ってもう企業でサッカーできない、じゃ私ここしか考えてなかったっていうことを、何年か経った時に、高校生ぐらいの時に選択肢をいくつか持っておけば違ったのかなっていうのが私のこう体験で、何だろう、私は何となく福祉に来ちゃった、来ちゃったってなんかおかしいんだけど、でも今はねその中でもやりがいだったり楽しさだったりを感じてるからいいんだけども、もっとね本当に皆さんぐらいの時に勉強してねっていうのをすごい痛感しているので、すごい可能性がね皆さん若くて何にでもなれると思う、努力で。だからこれにもなりたいし、これにもなりたい、これにもなりたいぐらいでいいんじゃないかなって。で最終的にねどっかで絞っていけばいいかなって思います。はい、ありがとうございます。
さあ今回のお仕事現場は社会福祉法人山鳩学園の共同生活援助みぎわです。今回はね、 小山さん、そして竹本さん、そして松浦さんの3人で取材に行ってはもらったんですけれども、今取材した時のものを聞いていただきまして、大畑さん、そして平方さん、どんな感想を持ったかなっていうところをまず聞きたいなと思うんですが、
はい、最後の話で、うん、なんかやっぱ高校生だからいろんな選択肢を持ってて、勉強だったりやっておけば将来に何かしらつながるっていうのがめちゃくちゃ心に染みたっていうのがあるんですけど、
うん、
なんですかね、あの人の生活をサポートするっていうのがすごく責任を感じるし、やっぱ支援しすぎるのもダメで、サポートっていうところがやっぱりしすぎちゃダメっていうのがすごい気を使うし、なんかとっても大事な仕事だなと思いました。
うん、もう今聞いていただいた声だけですけども、畑さんの魅力がね、はい、伝わったんじゃないかと思いますね。すごかったですよね。
私はすごい貴重なお話を今回の取材で聞けたなっていうのがあって、うん、その大畑さんも言ってたんですけど、うん、その畑さんが実際に取材の中で高校生のうちに選択肢を持っておいた方がいいよっていうことをお伝えていただいたんですけど、私は逆にその畑さんとはまた逆に、今やりたいことが多すぎて逆に絞れてないことに、あの今プレッシャーというか不安を抱いているので、逆に畑さんのような高校生時代を一本のことに集中できるってことはすごく私にとって憧れで、でも実際にこうそういう経験をしてお話しいただいたっていうことで、私が今迷ってることも無駄じゃないのかなって、また一つの選択肢としてこう悩んでる時間も大切なのかなって思えたので、またそのお仕事現場を見ることとはまた別として、その実際に働いている方の実体験について触れられたので、それもまた違った勉強になりました。
うん、本当ですよね。すごい、それって今高校生だから感じられることってすごく大きかったと思うんですけれども、平方さんどうですか今聞いて。
はい、そうですね、やっぱその人のやりたいことを尊重してサポートするっていうのがまたいいなと思って、その全部やってあげるじゃなくて、そのサポートをすることによってその人が本当にやりたいことっていうのをやっぱ尊重し、あの助けてあげられるっていう仕事もあるんだなっていうのが分かっていいなっていうふうに思いましたね。はい、
そうですね、あの本当に利用者さんの今声もね、あの収録で放送させていただきましたけど、皆さん楽しそうに生活してますよね、松浦さん。
う
ん、
そうですね、やっぱ皆さんすごい生き生きと生活されていて、すごい、それで優しい、あのすごい優しいですよね。すごい挨拶もしてくれましたし、うん、それでずっと案内もしてくれたじゃないですか。
そうそうそうね。
それでちゃんと生活ができて、それをサポートするっていう仕事っていうのもやっぱあのいいなって思いましたね。
ね、いろいろこう思いが溢れてくると思うんだけどね。
はい、
竹本さんはどうでしたか。
あの介護とかの、うん、その仕事をしている場にはあの何度かお伺いさせていただいたことはあるんですけど、うん、あえて一部のことだけ、いや、あの皆さんが一人で基本やって無理そうなら手伝うみたいなサポートの場には初めて行ったので、正直あの最初に聞いた時はそう介護と同じように全部こう手伝うのかなって思っていたので、それは本当に驚きでした。
実際に行って なんて言うんですかね、お友達ではもちろんないですけれども、はい、信頼関係を持って、一緒にあの共に生きるというね、あの理念がある通りに、はい、なんか共にっていう感じが、仲間感がありましたよね。
なんか仲間っていうか、最初に畑さんが言っていたんですけど、うん、家族みたいな存在でありたいって言っていて、うんうん、私から見たら本当に皆さん共同生活をしていて、なんだろう、家族みたいだなって、うん言葉通り、うん、温かみがあって、私の家族が全員で集まる時があまりなくて、みんな一人一人の生活みたいになってしまっているので、あのご飯がみんなで食べるって言っていた時があって、それがすごく羨ましいなって思いました。
もう家族以上に家族なのかもしれないですよね。もちろんね、それぞれの家庭でそれぞれの時間があってね、はい、動くとなかなか一緒に食べられないこともあるかもしれないけど、やっぱり一緒にね食卓囲むって素敵なことですもんね。なんかとにかく温かみは感じましたよね、はい、そんな場所に今回に行かせていただいたんですけれどもね、小山さん実際にあそこで島高出身の北川さんにもお話聞きましたけれども、
はい、
先輩からの話どうでしたか。
そのまずその職員の方の中では比較的若い方で、でもすでにもう入所者の方と仲良く、その取材してる時はお風呂に入っていたんですけど、その中でもその話し声とかが聞こえてきたりとか、うんうん、本当に仲がいいんだなって、その打ち解けるのも時間がかかったと思うんですけど、それでもやっぱり信頼関係を持っていて、実際に自分が経験してこういう仕事に興味を持って今とても取材の時に輝いていらっしゃったので、いろんな方向を見ていくのはやっぱり大切だなって思いました。
キラキラしてたし笑顔が本当に印象的でした、そんな、右は取材させていただきました。3人でね今回は取材させてもらったんですけれども、はい、2人からも感想をもらいました。今回は島田高校の小山恵里さん、島田工業高校の大畑のどかさん、島田商業高校の竹本小雪さん、金谷高校の平方慎之介さん、島田商成高校の松浦博樹さんでした。実は今年最後の放送に今回なりますね。
早い早い
ですね。
ね、来年も元気にみんないろんなとこ取材に行きましょう、
はい、
ということで最後はみんなで声を合わせて、せーの、
良いお年を。